主は皆さんと共に。マタイによる福音。主に栄光。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の異なるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日はこのパウロの手紙を通して、祈りを深めてきたわけですが、最後に、これはパウロではないですが、マタイの福音書で、あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものになりなさいというふうに主が私たちに呼びかけておられます。この完全なということが、なかなか、どう取ったらいいのか、非常に難しい、いわゆる完璧主義者のようになれというふうに私たちに言っている、そのような完璧なのか、そうだとしたら、結局は律法を完全に守らなくちゃならないというようなですね、何か落とし穴に落ちてしまう可能性もある。実際トルストイはちょっとそういう傾向があって、三条の水君を完全に守ろうとして、結局守りきれないんで、結局はノイローゼになって最後、死んでしまったというですね、悲劇もちょっとそのような悲劇も生まれることもある。ただこのコンテキストから言うと、イエス様の命令はこうなんですよね。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいと。ユダヤ人は隣人を愛し敵を憎めと、ユダヤ人というか、その旧約聖書では書いてあるわけですね。敵と味方をとにかく分けて、で味方を愛して敵を戦えというわけですね。これは確かに、ああいうなんていうか、アラブの、昔も今も変わらないですが、血で血を争う戦いをやっている地域においては、やはりこう仲間で結束しないと、つまり隣人同士で力を合わせないと敵とやっぱり対抗できない。だから敵と味方を分けてですね、いかに敵と戦っていくために仲間同士がこう結束しなくちゃならないのかっていうですね、そういう深刻な、現状の中から出てきている言葉であるとは言えるだろうと思いますね。特にユダヤ人は主義主張が強い民族で、とにかくユダヤ人が3人いたら、いや、ユダヤ人が2人いたら政党が3つできるっていうぐらい意見がバラバラだし、このまとまらない。2月に総選挙があったんですね、イスラエルで。いわゆるもう小党乱立なので、もうどこの政党も過半数取れないから、多数は交錯するしかないんですよね。で、未だに連立政権を組めてないわけですが、過半数を占める国会でですね、過半数を占めないと、とにかくどれが与党になるかすら未だに決まらないみたいな感じで、やってる。その中で本当に誰が敵で誰が味方か分けて、とにかく味方同士で結束しないと、敵に勝てないみたいなですね。でもイエス様の教えはそれを超えてるわけですよね。敵とか味方とかっていう区分を超えて、敵を愛し自分を迫害する者のために祈れというですね、その教えなわけです。だからそれはどういうところに根拠があるかって言ったら、神様がそうだからだというわけですね。神様が悪人にも善人にも太陽を昇らせてくださる、で正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださる。神様は人間勝手にこっちがいいとこっちが悪いって分けてる、その 区分を超えて、神様は全ての人を愛している、その視点に立てるかどうかということを、まあ、このイエスが問うているわけですよね。天の父が完全であるということは、まあ、愛が完全である、つまり分けてこっちだけ愛してこっちだけ愛さないとかってですね、そのような何かこう部分的な愛じゃなくて、神様のその全体を愛する、その愛のその立場にをやっぱ考えなさいと、で私たちもそのような愛を生きていきなさいということが、この天の父が完全だから私たちも完全になる、やっぱ愛を問うてるわけですよね。ここで言ってる一番大事なポイントは、でそうならなくならないと本当に私たちは愛を生きることにならないというのも事実だと思いますね。ただこれをやはりパウロはよく分かってたわけです。それまでの人はやっぱユダヤ人とやっぱ異邦人を分けなければ気が済まない、でユダヤ人だけはとにかく何とかなっても異邦人は知りませんというですね、そういう分けるのを超えていけたっていうのは、パウロが神様のその完全な愛が何かってことを分かってたからですね。その人間のこう枠をこう超えていけたっていうわけなんですよね、まあ、そこにパウロのやはり凄さがある。でもそのパウロがすごいんじゃなくて、神様がすごいってことですね。人間の区分を超えていく、でその視点に私たちがどう立っていけるのかということを、まあ、問うてるんだというふうに思います。それから旧約聖書を読んでたらもう頭が痛くなるところもある。清い動物と清くない動物を分けてですね、とにかく分けるって話が分けるって話なんですよ。で汚れてると汚れていないとですね、で汚れを避けて清いものだけやれというわけですよね。 食事もそうだし、手を洗うとかですね、なんとなんとか皮膚病と病気の話も出てきて、いろいろ全部分けてるわけですよね。いいと悪い、汚れてる汚れてない、で私たちもついついそうなるわけですよね。この人は味方だとか、この人は敵だとかですね、分けて、この人は付き合いやすいと、この人たちは付き合いにくいとかってですね、こう分けてこうやってるから、結局は愛がなくなっちゃうわけです。神様の完全な愛に立たなければ、結局私たちの悩みが解決しないわけですよね。ああだとか、こっちが良くてこっちが悪いとかを超えて、神様のこの完全な愛に私たちがどのように立っていけるのか、いわゆる人間が引いた境界線をどう超えていけるのか、で神様がの立っているところは境界線がない、でそこで私たちはその神様の愛の視点から物事を考えたときに、私たちの歩んでいく道も見つかると思いますね。だから結局は病気だから悪くて健康がいいとかですね、あるいは金持ちが良くて貧乏が悪いとかって、それも人間勝手に線を引いているときに、私たちの悩みとか苦しみがそこから出てくるわけですよね。でも本当にそうなのかわからない。神様は病人も健康な人も愛している、金持ちも貧しい人も愛しているっていう、神様の完全な視点から見ていったら、私たちの小さな悩みとか、その境界線とかですね、敷居を超えていける、そのところに本当に意味で、まあ、ガラテヤにあった自由と愛が出てくるわけですよね。その視点、神様がそうだからっていう神の視点に立った時に、私たちは本当の自由さと愛の心を、まあ、生きていけるんじゃないかなと思います。まあ、そのような完全さですね、完璧主義になれと言ってるんじゃなくて、神様の大きな愛の中で私たちがそこに視点を置いて、まあ、そこから生きていけるようにという、そういう、まあ、問いかけだと思います。まあ、パウロのその何というか、まあ、大きさというのかな、何かこう視点の広さということになるかもしれない、そういうところに私たちも立ちたいと思いますね。まあまり小さなところでこれだけとか、こっちだけみたいな感じで考えると、どうしても狭くなってしまって、そこから私たちの悩みが限りなく、争いが限りなく出てきてしまう。まあそのようなことで、私たちが神様のその豊かさと深さと広さ、神の愛の、まあ、それを生きていけるように願いたいと思います。でそれは別に大きく考えるということは、別に私たちが謙遜になるということと別物ではないわけですよね。本当に謙遜になった時に、自分のとらわれとか小さなものの見方を置いて、神の前で頭を垂れて謙遜になった時にこそ、そのような大きな世界というか、神様の見方が開 開かれてくるんではないかというふうに思いますね。まあ、ちょっと長くなりますけど、プラスもうちょっとだけ言うと、その完全という言葉はもう一つの意味があるんですね。それはヘブライ語で完全というのはですね、ありのままという意味なんですよね、ヘブライ語では。例えばダイヤモンドの原石が出てきたら、それはヘブライ語で完全な石だっていうんですね。つまり人工的にカットする前の木のままっていうかですね、まあ、それが完全であるということなんですけど、でも結局は同じことになるわけです。つまり完全ってことがありのままであるならば、ありのままであるものをいいとか悪いとか人間勝手にカットして、こっちからこっちが良くてこっちがこっちが悪いと、これは勝手に人間が敵と味方を分けてるから完全さがなくなってるわけですよね。本当にありのままであるならば別にそれは完全なわけです。ありのままであるってことは完全だってことですよね。人間が勝手に線を引かなければ、いいとか悪いとか、ヘブライ人だとか異邦人だとかなんとかということになるわけですが、そこにある神様の大きさだけじゃなしに、一つ一つのものを完全なものとして認めてくださっている神の恵みのあり方ですね、これももう一つの完全さなんですよね。まあ、二つの意味があって、まあ、どちらを取るか、でも実際どっちとっても同じなんです。どちらの立場、どちらの読み方をしても、結局は私たちは神様が全てを良しとしてくださっている中で、私も良しとされて生きているのか、全てのものを良しとして生きていくのか、その中で本当に普遍的なもの、神様の心が、まあ、現れてくるんじゃないかなと思いますが、そのパウロの大きさと、パウロの謙遜さ、そしてありのままを大切にした、まあ、その生き方、全て含めて私たちが日々の生活で歩んでいけるように。